こんにちは、フェルモンド斉藤です。
テノール斉藤です。
超リアルな行動心理学第95回をお届けします。
はい、
今日のテーマは顔より名前の方が思い出しにくいわけ。
名前の方が思い出しにくい、
はい、ね、うん、
確かに
久しぶりに会った知人、
はい、
うん、顔はもちろん覚えてる
んですよね。あーってすぐ分かりますね、
はい、なのに名前が出てこないという。まあ、最近はね、身近な人でも一瞬名前が出てこないとかね、そういうのありますけど。
いや、ありますよね。
顔を忘れることはないですけども、うん、
そこです ね。確かに今日の話で不思議なのは、はい、うん、ね、顔を見て、ね、誰だろうっていうことはまずないですもん ね。
普通に考えて、
うん、
まあ、こう名前が出てこない、どんだけ考えても名前が出てこないっていう
のが名前はありますね、
はあ、その糸口すらないみたいな、
はあ、糸口すらない、そうそうそうそう、
はあ、ありますよね。
ありますね、うん、このね、例えば友達で、久々に会ったと、
はい、
だからもちろんどういうものが、あの趣味があるとか、うんうん、あ、食べ物でこれが好きなんだとか苦手なんだ、うん、でそんなことまで知ってるのにあれって一瞬名前が出てこないっていう、はい、あるんですよね。
あるんですよね。これはあの、まあ、いろんな実験でも、
はい、
そういう結果は出てるんですよね。
ですね。これあの心理学者ハリー・バーリックによる実験がありまして、
はい、
うん、これはあの高校の卒業アルバムを使った実験、
うん、
もうその高校卒業後数十年、50年とか経った、
はい、
人にそのアルバムを見せて、うん、まあ、だから本人に用意してもらったんでしょうね。で見せて、で、この人覚えてる、
うん、
この子思い出せるっていう感じに顔を見ながら、うん、でそうすると 73% の同級生、
はい、
だ7割以上、10人に3、うん、7人以上ですかね、
はいはい、
は、あ、覚えてる覚えてる、
うん、
あ、こいつすぐ後ろに座ってたとか、
はいはい、
あ、こいつよく昼休みに将棋やったみたいな、
はい、はい、
に思い出せるんですよ、
うん、
7割以上ですよ、
ね、7割以上ね、結構すごいですよね。
ですよね、
うん、で50年経ってて、
ところが、じゃあこいつの名前は
出てこないでしょう、
ね、名前を聞くと、
はい、
覚えているのは 18% だった。
うん、やっぱぐっとそこで落ちてしまうと。
ということですね。
これはやっぱり名前っていうのは、
はい、
あの記憶が上手い人はね、何かと紐づけるんですけども、
うん、
基本的にこう名前ってよく考えてみると、
はい、
意味がないっていうか。
いや、それですよね。
ね、まあ大昔はもちろんね、名前に意味があって。はい、どこそこの近くに住んでたから何々さんとかあると思うんですけど、
ね、ね、
そんな時代に私たち生きてないわけで
、はい、
名前ってその人固有のね、
はい、
一番アイデンティティなんですけども、
うん、
意外と忘れる要素があるってことですよね。
はい、
ね、
いや、まさに今のこの実験でも、
うん、
この実験者、
うん、
ハリー・バーリックがまとめてるってそういうことなんですよね、
はい、
名前には意味がないと、
うん、
ね、それだけ言われると、うん、なんか、え、
意味がないって言われるとね、
なんかね、意味、うん、そんなって、なりますけど、
はいはい、
自分自身とその名前にこうつながりが、
うん、はいはい、
ね、どのくらいあるのかなって考えると、うん、非常にこう恣意的な、
うん、
つけられ方をしている、
はいはい、
あの自分だからじゃないんですよね。
そうですね、ま
あ、言ってみれば同じ家族の中だったら、
うん、
みんな田中さん、
うん、
みんな鈴木さんだし、
そうですね、
で昔はそれこそ、ね、周りに田んぼがある地域だったから田中とか、
はい、
ね、坂が多くて井戸があったから坂井みたいな、
はいはい、
そうやってこう意味があってつけられた、うん、日本の姓はその土地の特徴から来ているという、
そうですね、
はい、みたいですね、うん、はい、なのでこう意味がちゃんとあったと、うん、ところが今はそういう意味での意味がないので、うん、言ってみれば斉藤さんって呼ぶのと A さん B さんって呼ぶのと何も変わらない、
うん、ね、ということなんです。それに近いものはありますよね、
はい、
はい、
自分の名前って愛着あるので A さん B さんって置き換えられると、うん、えーっていう気はするけど、
はい、
言われてみれば確かに
そうですよね、うん、
でこれをさらに裏付けるような実験が、はい、その後ずっと後になってイギリスで行われたんですけども、うん、今度は人のプロフィールを紹介して、うん、どのくらい記憶に残るか、
はいはいはい、
で、そのプロフィールに含まれている要素というのはまず名前、うん、これはもちろん
自己紹介ね、名前言いますからね、
田中健二です、
はい、
で、中学校の英語教師です、
はい、
これは職業、うん、であとは趣味ですね、釣りが好きで渓流釣りによく行ってますみたいな趣味で、あとは出身地、群馬県前橋市出身です、うん、っていうこの4つの要素が含まれているプロフィールを、うん、読み上げていくん
ですね、はい、
で、それぞれどのくらい記憶に残ったか、うん、というとトップは職業と。
お、職業なんですね、
はい、
職業が趣味かなとちょっと思いましたけども、
あですね、はい、そうなんです、職業趣味とくるんですね、
はいはい、
で、その後出身地、
はい、
出身地はおそらく自分自身聞いた人がですね、自分自身、あ私と一緒とか、
ね、
うん、なんか、あ、幼馴染が住んでたところみたいな。
ね、あ、隣なんだとかね。そういうちょっと何か紐づくんでしょうね。
は
い、
ですね、はい。あった時に覚えてると。うん、で、最下位が名前。
名前なんだ。
ということなんですよね。
何も紐づけるものがないんでしょうね。よっぽど特徴的な名前とか、名前で受けを狙ったとか、なんかそういうのがない限りは難しいんでしょうね。
なので、今、その、例を、はい、言いましたけど、うん、じゃこれ、さっきの4つの要素を例えばという、うん、それで今何を覚えてるかってちょっと思い出していただくと、うん、
はい、
ああ確かにそうかなっていう気は、う
ん、しますよね、
ですよね、うん、中学の英語教師っていうのは割と思い出しやすいだろうし、うん、趣味は、あ、な、渓流釣りとか言ってたっけな、
そうですね、
はい、で出身地になるとこのね、群馬県前橋市にゆかりのある人ならば、
うん、絶対覚えてますもんね、
おおっていうなるし、うん、でも田中健二ってパッと、あ、田中健二さんの話でしたよね、うん、っていうのはなかなか難しいと思うんですよね。
そうですね、やっぱり何か記憶したりとか記憶に残るものっていうのは、うん、まあ、意味があって、それを意味を記憶するっていうのが人間の脳に備わってる癖なんでしょうね、はい、
ですね、
意味がないと、
うん、
なかなか記憶するというのは難しくて、
はい、
特にね、顔と名前なんかでちょっと名前を忘れてしまうという、うん、こうなんでしょうね、
ですね、
あだ名覚えてるけど本名出てこないとかあるじゃないですか、
あります
ね、あだ名は意味があったりするんで、
ね、
ない場合もありますけど、
相手の特徴から名前つけた、うん、あだ名つけたなんていうのは覚えてるんですよね。
なんか私もあのカヌレを作るから、
はい、
カヌレ野郎とかっていう名前で通せば、
はいはいはい
はい、ね、忘れられないかもしれない。
ですよね。
なんだっけ、あのほらカヌレ野郎みたいな、
ね、そこだけは覚えてる。
そう、なんかいきなりお菓子作るとか言い始めて、なんだかいきなりカヌレ作ったやついたじゃん、
ね、でも、はい、会う時には必ず持ってきてくれるよね、
あのカヌレ野郎
っていう、ね、そうそう、はい、それは忘れないんですよ ね、
そ, うですね、
それは本人とのこの意味付けができてるから、
はいはいはい、
うん、ということですよね。
だ商品、まあ、これね、その人と人とのコミュニケーションですけど、
はい、
ビジネス的に考えると、うん、商品とか売るときに、
ね、
あの覚えてもらいたい場合は、ね、そういうのを意識した方がいいですよ ね、
覚えてもらってなんぼですもんね、まずね、
そうそうそう、
うん、いや、うん、あの前に、
はい、
スズメバチを捕まえる罠、
えなんですか急に急にすごい斜めから来ましたけど、
そうそう、
スズメバチを
捕まえる罠があるんですよ、
捕まえるんですよね、
そうそう、
生け捕り、
生け捕り、
はいはい、
まあ、生け捕りっていうか中に入ってしばらくするとまあ死んじゃうんだけども、
はいはいはい、
バケツの形をしていて、
はい、
で、まあ、中にそのスズメバチが好きな匂いの汁が入ってる、
うん、
で、あの 上の蓋の部分は、はい、スズメバチがこうちょっとこう頑張って入るような隙間が空いてる、うんうん、
はいはい、
でそれをこう、ね、その庭の木とかにこうぶら下げておくと入るんですよね
それ買ったってことですよね。
そうそう、それ去年今年は、はい、あスズメバチまだ見てないので、
はい、
去年はブンブンブンブン来て、
うわ
でやっぱりおっかないから、うん、その罠を仕掛けたんです、
はいはいはい、
そしたらもうであの中にいっぱい入ってるんですよね。で、まあ、そのまんまバケツごとこう、うん、廃棄すればいいっていうものなんだけども、はいはい、ちょっと面白いので新聞紙広げて、
え
で蓋開けて、
いえいえそれあの罠じゃないわあの生け捕りにしてるじゃないですか。
そうそう、ね、でももう中で、ね、もう死んじゃってるんですよね。でそれをこう箸でつまんで、その新聞紙の上に
はいはい、はい、
したら14匹
うわ
ずらーっとでっかいスズメバチが、
いや怖いですね。呼び寄せてるんじゃないですかそれ。
ねえ、ねね、だそれだけ揃ってるってことは、うん、もう完全に巣を作る場所を求めて、
そういうことです
よね、狙い撃ちで来てますよね、
はい、
でその罠の、うん、商品名、
はい、
それだけお世話になってながら、うん、今覚えてないんですね。
でしょうね。
そう
どういうスズメバチ
を捕まえる罠そう、
ね、
でそのいわば、うん、機能はしっかり覚えてる、
はい、
でその効果も、うんすごいなっていう、うん、本当に蜂がいるとこだったらすごい効き目だよっていうのも覚えてる、
覚えてると。
でも商品名は なんかね、蜂トレールみたいな名前がまあ蜂トレールだったら関連してますけどね。
まだいいですけどね、
うんうん、でもそれがちょっとこの機能と関連しないような、はい、名前がこうついてるとしても、うん、それは覚えてないんですよね。
そうですね、意味付けがね。
そう、
スズメバチだと私スズメバチジェットっていうのがあるんですけど、
シューってやる。
そうそうそう、
はい、
あれは商品名がスズメバチジェットなんで、もうなんか決め打ちみたいな感じで。
確かに、
はあ、あれすごいんですよ、スズメバチ、
はい、
直撃しないと死なないのかなと思って、
はい、
あのジェットなんでピューって出るんですけど、
ですね、
そうでも、はい、スズメバチに直撃ってなかなかできないじゃないですか、
ね、
はあ、どんだけ近い距離でやってるのみたいな
おっかないですよね。
そう、
はい、
でだ結構拡散しちゃうわけですよ、スズメバチとの距離がね あるし向こうも飛んでるし、
う
ん、でもあのスズメバチジェットってすごいのが、
はい、
ちょっとかかっただけでコロンといくんですよ。
へ、
恐ろしいですけどね。
確かにね、
はい、
それ風でふわーっと自分の方に
帰
って
きたら自分どうなるんだみたいな、
ね、コロッといったら嫌ですよね、
はい、まあ、スズメバチの多分急所をついてるんだと思いますけど、
あ
すスズメバチといえばスズメバチジェットみたいな。
はい、いや今その、ね、うん、スズメバチのっていう、ね、
はい、
あのそういうのを研究し開発している会社って、うん、本当に狙い撃ちで開発するんですよ ね。だから
すごいですよね、遺伝子レベルとかなんかやるんですよね。
そう
ね、
だから蚊の対策と、うん、ハエの対策と、
うん、
なんだナメクジの対策と、うん、みんな違うんですよ ね。どれも一緒かけりゃいいだろうみたいなわけにいかない。
庭いろいろやってると、
はい、
ほらって草が枯れて芝が枯れないって未だにちょっと意味が分かんないんですよ。
あ、そんなのあるんですか。
あ、そうそうそうそう。
へ
え、草枯れるみたいなのあったりするじゃないですか
はい、はい、
でも芝が枯れたら意味ないわけですよね。
ねえ、
そうだ、あれもすごいなと思いますけど。
はあ、ねえ、ね、
なんか話が飛びましたけどね、いろいろ。
確かにいや、ね、うん、その木の効き目とか、
はい、
そっちをしっかり覚えてもらうのがいいっていう、うんうん、
意味ってことですね。意味とか目的とか、
はい、
価値とかそういうものをちょっと重視した方が覚えておいてもらえると、
はい、
いうことですよね。
ですね、さっきの自己紹介にしても、
はい、
名前を連呼しても、
はい、
よくね、あの選挙カーの上で名前だけ連呼しても、うん、あんまり意味がない。
うん、何をやってるとか、はい、何を訴えてる人とか、そちらの方がいい
かな。そっちですよね。
うん、
こう時々自己紹介で、うん、自分の名前を分解して、
はい、
言うっていうのがありますけども、うん、それよりは趣味の方が、あの斉藤の才は難しい方の才ですみたいなこと言っても、はい、うん、あんまりね、
そうです、
相手にとってもあまり意味がないし、
意味がないですからね、
ね、うん、それよりはさっきの渓流釣り大好きで、
うん、
年間300日は釣ってますとか、ね、ナポリターナっていうジャンルの歌が大好きで、う いつも歌ってますみたいに言った方が印象に残るかなという、
確かに意味を伝えて覚えてもらうと、うん、
ですね、
はい、ということでカヌレ野郎が
カヌレ野郎が
お届けしました。
はい、
はい、ということで本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。